みんなで人権を考えるつなぐ2園田久子。つなぐ2とは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。悪人こそ救われる。20代の終わり頃、あなたちょっと京都に行って話をしてきなさいと森崎和恵さん、作家に言われて、何もわからないまま行ったお寺が、なんと京都の東本願寺だった。お寺との生まれて初めての出会いである。浄土真宗大谷派の総本山で、そのあまりの広さ、大きさに呆然としたことを覚えている。公園では童話問題や女性問題などを夢中で喋った。思えば恥ずかしい限りである。それ以来40〜50年にわたり浄土真宗のさまざまな人とご縁がある。何度目かの東本願寺での研修会の時のことである。何年たってもいまだに経文は一行も覚えていない。不らちな無縁の習性のまま、私は本山の朝のお勤めの時、いつも全身の力を抜いて目を閉じ、シーンと音のようにお経を聞いている。流れるように進んでいく経文の中、世の盲妙を照らすなりという言葉がストンと私に落ちてきた。なぜか盲妙という言葉が私に引っかかってきたのだ。あ、盲妙って私のことやと一瞬で思った。盲妙の私を照らしているものがある。そうか、生きくれてばかりの愚かな私が照らされている、問われているということかと心から納得した。これは鎌倉時代の親鸞さんの言葉である。いわゆる経文はわからないが、女性誌や部落誌などの日本社会の非差別民マイノリティの歴史を遡っていく作業は、数十年手探りでやり続けてきた。もともと汚れた人など絶対にいない。日本社会の汚れ思想が汚れたとされる人を作り出したということは自明なことである。その汚れ思想が深く蔓延していた鎌倉時代に、それを根底からひっくり返すような思想を説いたのが親鸞であると思う。当時の非差別民の呼び名は河原物、床下類、古事記などさまざまにあり、漫才は古事記奉仕、能は古事記の諸行と呼ばれていた。生きていくために日々魚を使って魚を取るという殺生を繰り返してきた鵜飼の名人が、当時の人々に捕まり殺されて地獄に落ちるという演目の鵜飼が、当時今も能の最大の名曲だった。このように生活のために日々生き物を殺生せざるを得ない人々は、当時悪人と呼ばれていた。善人こそ救われという当時の社会の中で、親鸞は悪人こそ救われるという悪人正義という考え方を説いた。汚れ思想が蔓延していた時代に、一番どん底で生きてきた悪人と言われている人々こそ救われるのだという解放の思想である。またそれは当時の社会価値観を根底から覆す人間解放の考え方だった。問い合わせ先、教育政策課。同修連の結成、昭和54年1979年、世界宗教者平和会議で日本代表として参加していた僧侶から、日本には部落差別はないという発言がありました。昭和44年1969年には、 童話対策特別措置法が制定され、童話問題の解決のため環境改善や教育の充実などの授業が進行している最中の発言であり、大きな問題となりました。この発言が契機となって学習会が重ねられ、昭和56年1981年、童話問題に取り組む宗教教団連帯会議同宗連が結成されました。以来多くの宗教者が自らの認識を高めながら、童話問題をはじめさまざまな人権問題の解決のための役割を担っています。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり言われたりして嫌なことは自分は人にしない言わない、平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。筑紫野クリップ、6月12日継続という力で、虚栄会館野口道場で空手に励む筑紫野南中の野口大和さん、筑山中の藤本直人さん、長谷川蓮人さんが第37回全国空手道選手権大会でそれぞれ優勝、第3位、8位入賞と好成績を収め、市長へ報告を行いました。3人の強さの源について指導員の野口真嗣さんは、継続するのが難しい中で休まず素直に練習に取り組むところですと話をしていました。6月13日親子でニュースポーツ体験、筑紫東小学校コミュニティスクール4年生の授業参観は、筑紫東小校区スポーツ振興会の協力によりアジャタスポーツ玉入れを開催。会場となった体育館には青、緑、オレンジなど色とりどりの玉が飛び交い、競技を楽しむ124人の親子の歓声が響き渡りました。参加した4年生のレミー・ヤコブさんは、とても楽しかった、またやってみたいと話してくれました。6月25日安全安心の活動を、消防団安全運転講習会、各地区から選抜された団員60人と消防車両10台が筑紫野自動車学校に集結。自動車学校職員が講師となり、消防車両の S 字走行、方向転換などの練習や実技試験を行いました。消防団団長の山崎博さんは、消防団は地域住民の安全を守るのが仕事、緊急車両を運行する責任を自覚し安全運転を徹底していきたいと話していました。6月25日から30日、一つ屋根の下での共同生活、第11回山江通学合宿、11回目となる山江通学合宿が行われました。これは山江小学校の子どもたちが学校へ通学しながら公民館で1週間の共同生活を送るというもの。今年度は大雨の影響で開催期間が1日短くなりましたが、皆で協力して掃除、洗濯などの家事をこなし、共に入浴や就寝の時間を過ごした日々は大切な思い出となり、貴重な経験となりました。6月28日、楽しく学ぶ米作り、芦木小学校田植え。全英筑紫や地元ボランティアの協力のもと、芦木小学校の2年生と5年生が田植えを行いました。学年関係なく一列に並んだ子どもたちは、 ぬかるんだ田んぼに足を入れると楽しそうに歓声を上げ、土の感触を楽しんでいました。今回植えたもち米の苗は子どもたちがもみ殻から育てたもので、秋に授業で収穫を行うようにしています。7月1日結成15周年記念式典開催、岡田区グリーンナイツ。グリーンナイツは岡田区で防犯パトロール活動を行う団体です。公民館祭りや子どもの農業体験、地域活動などに積極的に協力していることが高く評価されており、式典会場の岡田公民館には区の役員や子ども会など関係者約50人が詰めかけました。代表の高田勝義さんは、これからも子どもたちとともに地域を守っていきたいと語っていました。7月2日涼やかで熱い戦い、筑紫の市民水泳大会。二日市中学校で筑紫の市民水泳大会を開催しました。大会には小学生から大人まで108人が参加。選手たちの懸命な泳ぎは夏の暑さも吹き飛ばし、大会記録が3種目も塗り替えられました。50メートル自由形小学生女子の部で大会記録を更新し、県民スポーツ大会への出場を決めた大津佳代さんは、次も優勝を目指しますと抱負を語ってくれました。7月5日すべての人の人権が守られる社会へ、童話問題啓発協調月間。福岡県では7月を童話問題啓発協調月間と定め、一人一人が人権を尊重し、部落差別のない社会を目指して啓発活動をしています。この日は市内の主要駅で中学生高校生ボランティアなどが啓発パンフレットなどを配布しました。筑紫野市出身で九州プロレスのバッテンブラブラ選手も飛び入りで参加し、決めポーズで差別の撲滅を訴えてくれました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫野クリップを終わります。消費生活センターだより、相談専用電話923-1741、毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分と13時から16時30分です。蜂の巣駆除で思わぬ高額請求。春から秋にかけての蜂の活動期には蜂の巣駆除に関する相談が多く寄せられます。中には自宅の蜂の巣に気づき、蜂の巣駆除数千円からと広告している業者に依頼したところ、作業終了後に思いもかけない高額請求を受けたなどもあり、注意が必要です。駆除などを依頼する場合は、広告記載の料金の安さに惑わされず、状況をきちんと説明し、いくらくらい費用がかかるのかなどの条件を確認しましょう。複数の業者から見積もりを取りましょう。専門業者は職業別電話帳などの消毒業や蜂駆除欄に掲載されています。見積もりが無料か有料かを事前に確認しましょう。作業前に作業内容を確認しましょう。当初の想定とかけ離れた料金の場合にはきっぱり断ることが大切です。ホームページやチラシの表示と相違する高額請求を受けたときは、消費生活センターにご相談ください。筑紫野消防署情報。筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035、 熱中症対策 AVA 血管を冷やそう。 AVA 血管とは、手のひらや足の裏などに流れている体温調整を担う特殊な血管です。体温を効率よく下げ、熱中症を防ぐには、 AVA 血管を冷やす、血液が冷える、深部体温が下がる、暑さを感じたら手のひらを冷やしましょう。冷やす温度に注意。気持ちいいと感じるぐらいが適温です。冷やしたペットボトル、冷凍した保冷剤をタオルで巻くなどして冷やしましょう。筑紫野警察署情報。筑紫野警察署、電話 929-0110。 水難事故、山岳遭難事故に注意しよう。水難事故防止の注意事項。1、危険箇所の把握。2、ライフジャケットなどの活用。3、状況の的確な判断。4、保護者の付き添い。5、子どもに対する水難事故防止の指導など。山岳遭難事故防止の遵守事項。1、体力と経験に応じた登山計画を立てる。2、緊急時の連絡手段を確保する。3、事前準備、体力作りなどの上、必要に応じた装備品を携行する。なお、山には遭難や足を滑らせた転落事故など多くの危険が潜んでいます。慎重な行動を心がけましょう。編集後期。遠くで暖かく光る提灯に少しずつ聞こえてくるにぎやかな声。祭りの会場に近づくにつれて、夏が来たなと胸も高鳴ります。祭りは何歳になっても楽しいものです。子供の頃、友達と連れ立って騒ぎ立てた地元の祭りはビッグイベントでした。ただ子供の頃と違うのは、祭りの後の物寂しさも醍醐味の一つと感じるようになったこと。子供の私には分からなかった祭りの隠れた魅力なのかもしれません。広報校長担当、若林。これで広報筑紫野8月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら、電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。